諸国の民をこぞって主に着せよ。栄光と力を主に着せよ。皆の栄光を主に着せよ。供え物を携えて神の庭に入り、聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ。全地を見舞いにおののけ。賛美いたしましょう。賛美歌157番をもって主を賛美いたします。差し障りのある方は座ったままで構いません。お立ちいただける方はお立ちください。実会の文面は前座席のポケットにありますシートをご覧ください。実会、
我らは汝の神、主、汝をエジプトの地、その奴隷なる家より導き出せし者なり。汝我が我を思い、我へほか何者を感動すべからだ。汝己のために何の偶像を目指すべからだ。汝の神、主の名を乱れに口にあるべからだ。安息日を覚えて、これを制御せよ。汝の父母を敬え。汝殺すなかれ、汝監視するなかれ、汝盗むなかれ、汝その隣に対して偽りの証を立つなかれ、汝その隣の家をむさぼるなかれ。
どうぞお座りください。 お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、またその血の贖いによって十戒では神の名をみだりに唱えてはいけないと示されたことを、アバ父よ、お父ちゃんと呼ぶことをお許しになる神様、この主の明日、主の礼拝に共に預かる幸いを感謝いたします。神様の憐れみ、主の許しがなければ私たちは今すぐにでも主から打たれ地に伏してしまうでしょう。それでいながら、すぐる一週間、神様のことを思わずに己の利益、己の欲望、他人を顧みることなく怠惰に過ごしてしまっていることを見舞いに心より許しを求めるものです。そればかりか、私たちが置かれているこの国としての過ち、戦後80年と言いながら戦争に加担した罪、見て見ないふりをした罪、それはイエス様を三度知らないと否定した罪と私たちの罪が重なってくすぶっているのです。神様はただお一人の御子を十字架にかかられることを許されました。イエス様、そして神様の突き刺されたその痛みから、そのためだと聖書は教えてくださっています。ですから神様、今このひととき、永遠の御国の入る一瞬のとき、礼拝を通して主からの愛を、希望をお与えください。語られる松原望牧師を強めて、この会堂に聖霊を送り、主の祝福で満たしてください。罪を許されて神と人とに仕えることを私たちを導いてください。私たちの教会から、世界の教会から、主の御心が地にもなされますように。このお祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美をいたしましょう。賛美歌165番、をもって共に主を賛美いたします。お立ちいただける方はお立ちください。 聖書をお読みいたします。本日与えられました聖書箇所は詩編の51編3節から19節、旧約聖書の884ページ、ルカによる福音書の18章9節から14節、新約聖書の144ページでございます。最初に詩編の51編3節から19節をお読みいたします。神よ、私を憐れんでください。御慈しみをもって、深い憐れみをもって、背きの罪を拭ってください。私の咎をことごとく洗い、罪から清めてください。あなたに背いたことを私は知っています。私の罪は常に私の前に置かれています。あなたのみに私は罪を犯し、御目に悪事と見られることをしました。あなたの言われることは正しく、あなたの裁きに誤りはありません。私は咎のうちに産み落とされ、母が私を身ごもった時も私は罪のうちにあったのです。あなたは秘儀ではなく誠を望み、秘術を拝して知恵を悟らせてくださいます。ヒソプの枝で私の罪を払ってください。私が清くなるように私を洗ってください。雪よりも白くなるように、喜び祝う声を聞かせてください。あなたによって砕かれたこの骨が喜び踊るように、私の罪に御顔を向けず、咎をことごとく拭ってください。神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。御前から私を退けず、あなたの聖なる霊を取り上げないでください。御救いの喜びを再び私に味わわせ、自由の霊によって支えてください。私はあなたの道を教えます。あなたに背いている者に、罪人が身元に立ち返るように。神よ、私の救いの神よ、流血の災いから私を救い出してください。恵みの御業をこの舌は喜び歌います。主よ、私の唇を開いてください。この口はあなたの賛美を歌います。もし生贄があなたに喜ばれ、焼き尽くす捧げ物が御胸にかなうのなら、私はそれを捧げます。しかし神の求める生贄は打ち砕かれた霊、打ち砕かれ悔いる心を、神よ、あなたは侮られません。もう一箇所、ルカによる福音書18章の9節から14節までお読みいたします。自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々に対しても、イエスは次の例えを話された。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はファリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。ファリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、 貫通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に二度断食し、全収入の十分の一を捧げています。ところが徴税人は遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。使徒信条を共に告白いたします。使徒信条の文面は前の座席のポケットの中のシートをご覧ください。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人の御子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、宿に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に立ち止まり、かしこより来たれて、生ける者と死ねる者と裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖子の味わい、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。
今ルカによる福音書を読んでいただきましたけれども、今までずっとお話ししてきましたように、主イエスキリストは弟子たちと一緒にエルサレムの町へ向かっております。他の福音書にもこのエルサレムへ向かう旅の出来事が記されていますけれども、ルカによる福音書が一番この旅について多く記しております。その中で多くの教えも記されているわけです。今日のところも人々に教えられた例えとして、2人の人が神殿に出かけていったということから始めております。今日のイエス・キリストの例えは祈りということがテーマですけれども、これはその前にありますやもめと裁判官の例え、これもイエス・キリストがなさった例えですけれども、それに続いて今日のファリサイ派の人と、それから徴税人の祈りのことが出てきます。すなわち祈りということについてイエス・キリストは続けて2つ話されたということであります。イエス・キリストが弟子たちとエルサレムに向かいましたのは、杉越の祭りをエルサレムで祝おうとしたからでした。でそれは主イエスと弟子たちだけではなくて、他にも大勢の人がそのように考えて別々に出発しましたけれども、いつしか主イエスがエルサレムへ向かっているというふうに話を聞いたのでしょう。少しずつ少しずつ主イエスの周りに多くの人が集まり出しました。いろんな人が集まってきました。ファリサイ派と呼ばれる人たちも集まってきましたし、また徴税人あるいは罪人とみなされている人たちも集まってきました。 とにかくいろんな人たちが集まってきて、その中でイエス・キリストはたびたび教えておられたということであります。主イエス・キリストが今日の例えを語られたときに、うぬぼれて人々を見下している人々に向かってこの例えを話されたというふうに記されております。この人々とは一体誰のことかは明らかにされていません。まあ、ファリサイ派であったのではないかというふうに考える人が多いようですけれども、ルカによる福音書は特にそのことに触れてはおりません。確かにファリサイ派の人々も人を見下すようなところはあったかもしれませんけれども、それはファリサイ派だけではなくて、いろんな人がやっぱり他人を見下すということがあったのではないかと思います。ですから主イエスも特にファリサイ派に向かってということではなくて、他人を見下している人々に向かってこの例えを語られたというふうに、このルカによる福音書は記しているのだろうと思います。他人を見下すということはファリサイ派の特有の性格ということではありません。弟子たちもまた人を見下すということはあったのではないかと思います。まあ、はっきり見下すという言葉は使われておりませんけれども、弟子たちの間の中でもしばしば自分たちのうちで一番偉いのは誰だろうかと議論し合ったということが福音書の中に一度や二度だけではなくて何度か出てきます。自分自身はこれだけ神、イエス様のお手伝いをしている、良い働きをしている、高く評価されて当然だという思いがあり、そしていつしか自分たちの間で一番偉いのは誰だろうかという議論になっていたのだろうと思います。人を見下すということは違うかもしれませんけれども、しかし自分がこれだけの働きをしている、これだけ高く評価されていいんだというふうに思うと、それはいつしか他人を見下すことになっていきます。ですから他人を見下すっていうのは、ある特定の人を指しているというよりは、すべての人はそういう危険を持っているということを踏まえて、主イエスはこの例えを語られたということであったのではないかと思います。エルサレムへ行こうとする人々、皆杉越の祭りをエルサレムで祝いたいと思って集まってきました。しかし、主イエスはエルサレムで杉越の祭りを祝うというだけではなくて、まだ人々には明かしておりませんけれども、エルサレムにおいて十字架にかかるという目的もありました。それは主イエスご自身が希望したということではなくて、それが全ての人々を救うための神の計画だということで、イエス・キリストは父なる神の御心に従ってエルサレムへ向かい、十字架への道を歩んでおられたということであります。そういう中で神殿で祈りをする二人の人の例えをされました。一人はファリサイ派と、ファリサイ派の人であります。非常に律法に忠実であろうと厳格な生活をしておりました。特にその中でも律法学者と呼ばれる人は聖書に精通しており、そしてほとんど暗記をしているという人々であります。ずいぶん昔になりますけれども、日本人のある牧師がユダヤ教のラビの資格を取ろうとして外国へ渡ったという話を聞いたことがあります。で、ユダヤ人の神学校というのは、まあ、イエシバというふうに言うんですけれども、そのイエシバで、訓練を受けたというふうに言っていました。でその訓練はとても厳しくて、まず旧約聖書を全部覚えること、まあ、私たちも聖書を一生懸命開くんですけども、開くのではなくて、まず一字一句全部暗記するというところから始めないといけないっていうんですね。でそういうふうに暗記をした上で、現代社会にその律法旧約聖書をいかに活用していくかという、こういう訓練をするというんです。まあ、日本の禅宗のお寺でよく禅問答というのがありますけれども、まあ、その禅問答に似ているというふうにも言っていました。一人一人が 問題を出し、こういう場合にはどうするかというふうに答えていくわけですけども、その時もちゃんと旧約聖書に基づいて答えていかなければならない。これはちょっと別の話になりますけども、昔ユダヤ人のラビが主人公であった推理小説がありました。金曜日ラビは寝坊したというタイトルがとても印象的だったので、それを買って読んだんですけども、その本は推理小説としても非常に優れたものでしたけれども、何よりもユダヤ人の宗教生活、特に主人公がラビですから、ユダヤ教の教師ですから、普段ユダヤ教の教師はどういう生活をしているのか、よくわかるということで、その意味でも非常に評判があった本であります。そのラビのところにはいろんなユダヤ人が相談に来る。で、ある人が車を故障した。で、その車は友達から借りたものだと。で、その修理代は借りた人が払うべきなのか、それとも持ち主が払うべきなのか、そういうことをラビに相談しに来たっていうんです。もちろん聖書には自動車のことなんて全く出てきません。しかしラビは旧約聖書を紐解いて、旧約聖書のここにこういうふうに書いてある、だから持ち主でもなく借りた人でもなく修理を頼まれた修理工がそれを支払うべきだというふうに結論を出したというわけです。話が突拍子もないところへ行ったように思えるかもしれませんけども、このあたりは推理小説読んでいただいた方が話の筋はわかるかと思います。一番の原因は修理工が頼まれていながらその修理をきちっと やっていなかったことが故障の原因だと。だから修理をした人が、支払うべきだというふうに、結論を出した。で、しかしそれは単に私たちの知恵としてその答えを導き出すのではなくて、旧約聖書に基づいて、旧約聖書にこう書いてあるから、そういう解決の仕方をするのが現代のラビだというふうに、その小説では言われているわけです。実際全てのラビがそういうふうにするかというと、一人一人考え方は違いますし、答えの導き出し方は違いますので、それはあくまでも一つの例として見るべきだろうとは思います。とにかくユダヤ教のラビと呼ばれる人たち、律法学者、あるいは今日出てくるファリサイ派というのは、旧約聖書の律法、特に創世記から新明記までの5つの書物を特に律法と読んでおりましたけれども、それをしっかり守って生活をする、そういうことに熱心なのがファリサイ派と呼ばれる人たちでした。で、ファリサイ派と朝鮮人が2人で神殿に出かけて、まずファリサイ派の人の祈りが紹介されています。私は不正をしたことはありません、貫通したこともありません、私の近くにいるあの朝鮮人のような人間でもないことを神様に感謝します、十分の一の捧げ物をきちっとやってます、断食も週に2回やってます、こういうふうに祈ったというわけです。で、そのファリサイ派の人から少し離れたところで、ひょっとするとそのファリサイ派よりもずっと後ろの方にいたのかもしれません。これは例えですから全くの想像ですけれども、遠く離れたところから朝鮮人が、神様、私の罪をお許しください、罪人の私を憐れんでください、こういうふうに胸を叩きながら祈ったというわけです。そして主イエスはその例えを終えるときに、神に義とされて家に帰ったのはファリサイ派の方ではなくて朝鮮人の方であったというふうに最後締めくくられたわけです。朝鮮人の祈りが祈りとして素晴らしかったとか模範であるということではありません。ただ罪人である私を憐れんでください、ただそれだけを祈り続けた、そのことを主イエスキリストはとても大切なこととして教えているということであります。ファリサイ派の人たちの祈りというのは、今日例えに出てきたのはあくまでも一例ですけれども、しかし律法を忠実に守って生活をしようとしているわけですから、 祈りも自然とそういう祈りになったとしても不思議ではないと思います。とにかくファリサイ派と呼ばれる人は中立、立法に忠実に生活をするということを信条としておりました。でこのことについては使徒パウロもかつてファリサイ派として生きていたということを踏まえて、私はかつてファリサイ派として生きていた、立法については落ち度のないものであったというふうに記しております。別の手紙においてやはり彼はファリサイ派として立法について語っております。立法を守ることによって人は義とされないばかりか、立法によってはただ罪の自覚が生じるのみだというふうに言いました。ですから立法を守ることによって誰一人救われることはないと彼は言うわけであります。これはローマの信徒への手紙の3章にありますので、後で皆さんそれぞれご覧いただいたらよいかと思います。立法では救われない、立法に誰よりも忠実に生きてきたパウロであります。しかし立法に忠実に生きてきたその人自身が、私は立法を忠実に守ってきた自信はある、しかし私はそれでは救われないということを悟ったというわけであります。なぜ彼は律法を守りながらこの律法では救われないと思ったのか、やはり同じくローマの信徒への手紙の中に記されておりますけれども、例えば貪るなという戒めが十戒の中にある。確かに表面的には貪るということはしない、その自信はある。しかし自分自身の心の中はどうだろうか。むさぼりたいという思いを完全に拭い去ることはできるだろうか。表面的にはむさぼるような生活はしていない、しかし誰かが良いものを持っているのを見ると、ああ、あれが欲しい、ああ羨ましいな、でそういうふうにむさぼろう、あるいはむさぼりたいという欲望から自由になれていない。戒めは確かに神様の戒めであり、正しいことを私たちに教える。しかしその神様の正しさがこの私を苦しめるのだというのであります。神様の正しさが正しければ正しいほど、私は罪人だ、私の心の中になお罪を持っているということを思い出させる。そしてパウロはそういう自分自身の姿を振り返ったときに、ああ私はなんと惨めなんだろうと、まあ、そういうふうに嘆くわけです。一体誰がこの私を救ってくれるだろうかというふうに漏らします。自分自身ではもうどうしようもない、立法は守る、しかし心の中までこの問題は解決できない、ならば一体私はどうやって救われるのだろうか、まあ、そういうふうに悩むわけであります。パウロはそのようにローマの信徒への手紙を書きながら、そして言葉を続けていきます。しかし今私たちには律法とは違うイエス・キリストを信じる信仰による義が与えられたというわけであります。律法は私たちを義とするどころか罪の自覚を生じるだけだ、律法によっては私たちは義とされない。しかしその律法とは別にイエス・キリストを信じる信仰による義を今私たちは神からいただいたのだ。だから私は律法によってではなくてイエス・キリストによって救われている、そのように確信しているというふうにその手紙の中に記しているわけであります。これはとても大切なことであります。要するにパウロは自分の律法に忠実であるという生活に対して何一つごまかさなかったということであります。表面的には確かに守っている、しかし自分の心の中まで律法に忠実であったと言い張ることができるだろうかと考えたときに、私自身もそのように言い張ることはできないし、私の心を見ておられる神様も決して律法に忠実な心だというふうにはおっしゃらないに、そういうふうに確信したわけであります。 だからこそパウロは嘆く。だからこそ私はどうしたら救われるのだろうかと苦しむわけであります。そういうパウロに対してイエス・キリストによって私は救われているという確信が与えられて、パウロは罪人でありながらしかし義とされて今を生きるということを私たちに告げているわけであります。そこにはもはや自分はこれこれのことをしたと言って自分を誇るようなことはしない。ですからパウロは手紙の中で誇る者は神を誇りなさいというふうに言葉を繰り返します。人に対して自分自身を誇るのではなくて、もし誇ることがあるとするならばあなたは自分ではなくて神を誇りなさい。そしてパウロもそのようにしてただ神のみを誇る、そういう生活をするようになっていったということであります。主イエスキリストの例えに出てくるファリサイ派の人の祈りというのはあくまでも例えですから、その人が果たしてその後どうなったのかということについてはこの例えの中では語られていきません。大切なことは私たちの誰もが主イエスの例えの中に出てくるファリサイ派のように自分を誇ろうとし他人を見下すようなことが起こりうるということであります。この例えに出てきたファリサイ派の祈りの中には、私は不正なことはしていない、人のものを奪ったこともない、貫通したこともない、こういうふうに祈っています。自分の正しさ、自分の正しい生活というものを誇っている。しかしそれは他の人を見下しているというだけではなくて、それは神をも侮っている祈りになっていきます。それはその後の朝鮮に対してあの朝鮮人のようなものでないことを神に感謝しますというふうに言ってますけれども、その後の言葉であります。私は全財産の十分の一を神様に捧げています。週のうち二度断食をしております。十分の一を捧げるというのは旧約聖書の中に出てきますので、十分の一を捧げるということは確かに神の戒めに忠実であるということが言えるでしょう。週に二度断食をするということについては律法には出てきません。しかしずっとユダヤ人の間では断食をすることは神への悔い改めの印、あるいは神に対する悔い改めを表現する行動というふうに考えられてきました。ですから断食をすることによって私はいつも悔い改めを行っていますということを主張しているわけであります。ここには神様への捧げ物はちゃんとやっている、そして私の心もいつも神様に対して悔い改めの心を持っている、そういうふうに祈ったということであります。で、こういうふうに自分の行いによる義を主張するということによって彼は一体何を求めたのでしょうか。そこまでやったのであれば神様に祈らなくても、私は神様の戒めをこれだけ守った、だから神様褒めてください、そういうふうに祈ったのでしょうか。神の義を必要としないほどに彼は自分の義を神様の前で誇ったのであります。私たちはしばしば自分が正しいというふうに思い込むと他人のことを顧みなくなる。時には神様さえも侮り、神様よりも私の方が正しいと言い張ることまで起こってくるわけです。これは実際旧約聖書の中に預言者の言葉として出てきます。特に預言者エレミアは人々の言葉として、しかし神は正しくないというふうに彼らは言っている。しかし本当に正しくないのは私ではなく彼らの方ではないのかという神様の言葉を預言者エレミアは伝えていきます。エレミア書の中にこういう言葉が何度か出てくるということは、おそらく当時の人々は神様のなさっていることは理解できない、なぜ私たちの願いを聞いてくれないのか、なぜ私たちを苦しめるのか、 神様が選んでくださった聖なる民である私たちをなぜ放っておかれるのか、なぜこの苦しみから救ってくださらないのだろうか、まあ、そういう不満があったでしょう。あるいは自分たちの目から見ればあの人は罪人だというふうに思っていたけれども、しかししばしば神様はああいう人を助ける、ああいう人に恵みを豊かに与えてください、神様は不公平だ、まあ、そういう思いがやっぱり現れたのではないかと思います。でそういうことに対して預言者エレミアは、たとえ罪人であっても本当に悔い改めたならばその人は神様の前に正しく生きるというふうに言い、逆にどれほど正しい人であっても罪を犯したならばその人はその罪のゆえに滅びる、先に行った正しいことを何一つ覚えられないとまで警告をしております。私たちは自分自身の目の判断でこの人は正しい、あの人は間違っているということを言う。しかしその判断は本当に正しいのかと神は私たちにいつも問いかけているわけであります。ファリサイ派の人々が律法に忠実である、確かに彼らの目からは忠実であったでしょう。しかしそれは表面的な忠実さであったに過ぎなかったということがあるのではないでしょうか。しばしばシエスはファリサイ派の人を非難します。それは律法について忠実に守れなかった時の言い訳をたびたび彼らはしているからです。一つ例を挙げるならば、あなた方は十戒の中に父と母を敬えという言葉があるのは知っているだろう。しかしその息子が両親に対して、あなたに差し上げるはずのこのものは神様への捧げ物ですと言えば、もう両親に対して何もしなくていいというふうにあなた方を教えている。それは本当に神様の前に正しいことかと言ってシエスは厳しく非難されたことがあります。これもファリサイ派がしている律法を守れなかった時の言い訳、その時の対処というものをファリサイ派の人々がしばしばしていたということから来ているのであろうと思います。実際ユダヤ人たちが持っておりますタルムードというとても膨大な量の本がありますけれども、その中にはこういうことに関してはラビ誰々がこういうふうに言っている、また別のラビは別の意見を持っている、まあ、そういうふうなことがいろいろ出てきます。で そのうちのどれが正しいのかということははっきりは出てこない。とにかくこのことについてはこういう意見もあるし、ああいう意見もあるし、また別の意見もある。自分の都合の良い意見を取り上げて、そしてそれを行ったらいいというふうにまで考えることができそうな、まあ、そういう本であります。まあ、随分古い本なんですけども、まあ、しかしそれが今でもとても大切に使われている。で、これは旧約聖書に次ぐとても重要な本として位置づけられております。とにかく神様に対して高慢になるということも私たち人間にはあるということであります。神様は正しくない、むしろ私の方が正しいというふうに言い張ってしまう、そういうところが私たちにはある。シエス・キリストはそのように私たちに言いたかったのではないでしょうか。ファリサイ派の祈りは他人に対する高慢というだけではなくて、その祈り自身神様への高慢な態度になって現れていると私たちに警告しているのではないかと思います。それはファリサイ派だけが陥る罠ということではなくて、私たちの誰もが陥りやすい罠だとシエスは警告しておられるのであります。一方朝鮮人はどうだったでしょうか。遠くに離れて、そして胸を打ちながら、主よ罪人の私を憐れんでくださいと祈ったとあります。一言祈って終わったということではおそらくないでしょう。胸を打ちながら祈った。私たちが胸を打ちながらというと何回も胸を打っていると思いますけども、おそらくその時には私を憐れんでくださいという言葉も何度も何度も繰り返しているのではないかと思います。 朝鮮には人々から嫌われています。罪人のように思われています。外国人のために働いてユダヤ人から金をしろぶり取っている。そして朝鮮人自身が私腹を肥やしている、まあ、そういうことから朝鮮人はとても嫌われていました。全ての朝鮮人が私腹を肥やしているわけではなかったでしょうけれども、しかししばしばそういうふうに見られたということであります。この例えに出てくる朝鮮人がどういう人間であったかは分かりませんけれども、しかし人々から嫌われている、当然神様からも嫌われているに違いないと思っていたのではないでしょうか。だからこそ何度も胸を打ちながら、罪人の私を憐れんでくださいと祈らずにはいられなかったのだろうと思います。神様から嫌われているのであれば神殿に行かなければいいじゃないかというふうに言いたくなりますけども、しかしそれでも神殿に行かずにはいられないという思いがあったのではないでしょうか。神様の前には恐ろしくて出れない、しかし神様にこの思いを聞いていただかなければ私の心は休まらないということは私たち自身も経験するところではないでしょうか。だからこの朝鮮には遠くに離れて祈ったというふうに言われているのではないかと思います。私たちも自分の罪、自分の弱さに悩み苦しむ時があります。例えに出てくる朝鮮には罪人の私を憐れんでくださいというふうに祈りました。しかしその言葉すら出てこない時があります。何をどう祈ってよいかわからない、頭が混乱してまともな祈りの言葉が出てこないということがあります。でそういう時に私たちは神様という呼びかけすらできない、まるでうめくようにしてただひたすら神様というしかない、そういう祈りもあります。パウロもそのことをよく知って、私たちがどう祈るべきかわからない時、聖霊が私たちに使わされて、そして切なるうめきを持って私たちのために取りなしをしてくださる、まあ、そういうふうに書いてあります。まあ、このパウロの手紙の中に出てくるうめきをするのは私たちではなくて聖霊が私たちのためにうめいている、少し面白い表現ですけれども、とても印象的な言葉です。私たちを助けるために、支えるために、聖霊もどういう言葉で支えてよいかわからない、しかしうめきを持って私たちの言葉にならない祈りを神様に届けてくださるというのであります。こういう聖霊の働きがあってこそ私たちはたとえきちんとした言葉での祈りであっても、また反対に言葉にならない、ただああうっとしか出てこないような祈りであっても、神様はちゃんと私たちの心を見てくださっている、神は私たちの祈りを聞いてくださるのであります。そして朝鮮の祈りは祈りが素晴らしいというのではなくて、全てを神様に委ねたことこそが大切だというふうに主イエスはおっしゃっているわけであります。少し話は離れるかもしれませんけれども、この朝鮮人が祈りました憐れんでくださいという憐れむという言葉は、他のところに出てくる憐れむという言葉とちょっと違います。他のところにもよく憐れむという言葉が出てくるんですけども、その言葉は同情するとか慈しむとか、まあそういう意味を持った言葉です。ですから同情の心を持った相手を憐れむという時によく使われる言葉が聖書に出てきます。しかし今日出てくる朝鮮人の祈りの中に出てくる憐れむという言葉は、罪の償いと他のところで出てくる言葉であります。これは今日のルカによる福音書とヘブライ人への手紙の中に出てくるこの2回だけであります。非常に特別な言葉であります。すなわち朝鮮人の祈りの言葉というのは、他に同情してくださいという祈りではなくて、私の罪をあがなってくださいという意味をも持っている言葉だということであります。主イエスキリストがあえてこの言葉を使って朝鮮人の祈りとしたことは、とても意味があることです。それは全ての人々の罪の償いとして十字架にかかろうとしてエルサレムへ向かっているからであります。 罪の償いとしての十字架ということはまだ人々には明らかにしておりませんけれども、しかしイエス・キリストご自身が全ての人々の償いとして十字架にかかるのだ、例えの中の徴税人ではあるけれども、私は一人一人のために償いをする、そのためにエルサレムへ向かうのだ、主イエス・キリストと旅を一緒にしている人々のためにイエス・キリストは罪の償いをしようとしてエルサレムへ向かっております。そのことは旅を一緒にしている周囲の人々はまだ悟っていません。しかしそれにもかかわらず、私はこの人々のために十字架にかかる、この人々を必ず救いへと導く、そういう決意を持って旅を続けていっているわけであります。私たちもまた2000年の時という時間の隔たりはありますけれども、私たちもまたこの旅の中にあるということをしっかり心の中に留めておくべきでしょう。イエス・キリストの十字架へ向かうその後ろ姿を見ながら、私たちもその旅を続けているわけであります。そして私たちはこの聖書を通してイエス・キリストが私たちの罪の贖いとして十字架にかかるその姿を見る、これが福音書が私たちに伝えようとしていることであります。私たちのために十字架にかかり罪の償いをしてくださったイエス・キリストに心から感謝をしたいと思います。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより今日も私たちを教会に集め礼拝を捧げることをお許しくださり、心から感謝いたします。祈りということを主題に二つの例えが続けて語られました。先には絶えず祈り続けなさいというふうに私たちに教えてくださいましたけれども、今日は神様の御前において自らをさらけ出し、そして全てを委ねる、そういう祈りの大切さを改めて教えていただきました。心から感謝いたします。私たちは高慢になるときに人を見下し、さらにはあなたを見下すことがあります。それほどに私たちの罪は重いと言わざるを得ません。その罪の自覚すら持たないことがあります。しかし今日の例えに出てくるもう一人の徴税人は、自分の罪深さを悟り、ただひたすらこの私を憐れんでくださいと祈り続けました。その言葉しか出てこない祈りでした。私たちも自分の弱さ、自分の失敗、そしてまた多くの人々に迷惑をかけた時に言葉にならない祈りをするしかない時があります。どう祈ってよいか分からなくなります。うめきしか出てこない時もあります。しかしそれでもあなたは私たちの心をしっかり見てくださり、言葉にならない祈りをしっかり受け止めてくださいます。どうぞそれゆえに私たちはどのような状況にあろうとも、あなたに全てを打ち明ける祈りの時を大切にしていくことができますように。どうぞあなたが私たちのためにすでにイエス・キリストを信じる信仰による義を与えてくださっています。その家に私たちは安心してあなたの御前に出て、自分の思いをそのままあなたに打ち明けることができるように祈りの時を備えてください。またどうか祈りの言葉を与えてください。時には言葉にならないこともあるかもしれませんけれども、それでもあなたの御前で祈る勇気を与えてくださいますようお願いいたします。どうかあなたに祈ることによりまして、あなたによって救われていることを確信し、そしてあなたの御後に従っていく決意を新たにしてくださいますようお願いいたします。ここで一緒に礼拝をしている一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますように。その生活の中であなたに祈りを捧げ、いつもあなたが私たちの傍らにいて守り導いてくださっていることを深く悟ることができますように、私たちの信仰の目を開いてください。 今日この礼拝において与えられるあなたの祝福を携えて、それぞれの家庭に、それぞれの職場に、またそれぞれの出会いへと向かい、私たちが受けた祝福を分け与えていくことができますように導いてください。どうぞ自分の弱さを誇り、あなたの強さを誇るものとして、あなたの栄光を表させてくださいますよう心からお願いいたします。どうか今日から始まります一週間の歩みが、まことにあなたの御心にかなうものとなりますように。またその中で与えられる恵みの一つ一つを数え、日々感謝して生活をすることができますように導いてください。さまざまな事情で今日集うことのできなかった兄弟姉妹を、それぞれの場所において祈りへと導き、また次の日曜日には私たちが一緒に礼拝することができるように導いてください。どうか世界各地においてさまざまな苦しみ悩みを持っている人々があなたによって慰められ、そしてまた憐れみを受けてあなたの祝福を受けることができますように。どうぞ紛争やまた戦いのために傷ついている人々が多くおります。どうぞその一人一人を憐れみ、慰め、また癒してください。平和をお与えくださいますよう切にお願いいたします。この日全国で礼拝を捧げている諸教会の上にあなたの祝福が豊かにあり、イエス・キリストの福音が力強く述べ伝えられていきますよう心からお願いいたします。感謝と願い、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美いたしましょう。賛美歌の528番をもって称賛いたします。お立ちいただける方はお立ちください。 座りください。献金感謝の祈りをお捧げいたします。奉仕の方よろしくお願いいたします。鳥なしの祈りと主の祈りを続けてお祈りいたします。四式者の祈りの終わりに主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈りと申しますのでそれを合図に主の祈りをともにお捧げいたします。主の祈りの文面も前座席のポケットのシートをご覧ください。お祈りいたします。父子聖霊なる三密体の主なる神様、今改めて私たちは主のものであり主の憐れみを必要としているものであることを知らしめてくださいました。どうかこの世を憐れんでください。また私たちの群れの中には体や心の衰えによって来ることのできないもの、途方に暮れているもの、家族の介護に明け暮れているもの、神様の名を呼ぶことさえもできないでいるものを覚えます。どうかその者たちに私たち以上の神様の祝福を注いでください。昨年の9月に能登半島地震で大きく被災した土地に大きな土砂災害を発生して本当に心が折れてしまいました。 神様がおられるなら、なぜこのようなことが起こるのか、そのような思いがよぎりました。神様の御心は私たちにはわからないこともありますが、イエス様が本当にやり出さされて痛みを覚え、共に私たちと共に苦しんでおられることを私たちは確信しております。世の争い、紛争の中にもイエス様が剣を取る者は剣で滅びると戒められたことを世界が重く受け止めて気づくことができますように、神様の働き手として世に散らされて働いているキリスト者たちを励ましてください。平和の使者として一人一人が立てられていることを思い起こしてください。希望は失望に終わることはないと聖書には明言されております。その言葉を私たちの励ましの言葉として、この一週間も歩むことができますように、いつも祈らせてください。いつも神様に会って喜ばせてください。どんな時にも感謝をする姿を与えてください。できないことに目を注ぐのではなく、ほんの小さなことでもできることに目を注がせてください。このお祈りを主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。
天にまします。我らの父よ、目の悪くは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯すものを我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国の力と栄えとは限りなく願事のものなればなり。アーメン。
正英の28番、続いて祝福を持って礼拝を終わります。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてのものとともに限りなくあらんことを。アーメン。